ミディアンの祭司に7人の娘がいた。彼女たちが父の羊の群れに水を飲ませるために来て、水を汲み、水船に満たしていたとき、羊飼いたちが来て、彼女たちを追い払った。すると、モーセは立ち上がり、彼女たちを救い、その羊の群れに水を飲ませた。彼女たちが父レウエルのところに帰ったとき、父は言った。どうして今日はこんなに早く帰ってきたのか。彼女たちは答えた。一人のエジプト人が私たちを羊飼いたちの手から救い出してくれました。その上その人は私たちのために水まで汲み、羊の群れに飲ませてくれました。父は娘たちに言った。その人はどこにいるのか。どうしてその人を置いてきてしまったのか。食事をあげるためにその人を呼んできなさい。モーセは思い切ってこの人と一緒に住むようにした。そこでその人は娘のチッポラをスモーセに与えた。彼女は男の子を産んだ。彼はその子をゲルショムと名付けた。私は外国にいる寄留者だと言ったからである。それから何年も経ってエジプトの王は死んだ。イスラエル人は労役にうめき、わめいた。彼らの労役の先では神に届いた。神は彼らの嘆きを聞かれ、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエル人をご覧になった。神は御心を止められた。
それでは、中西先生にメッセージを取っていただきます。メッセージは、人生の荒野で見えるものです。よろしくお願いします。
改めましてもう一度おはようございます。先週私はこの近くの図書館に行ってまいりまして、いろいろと本を読み漁っていたんですが、私の好きな本の中に動物に関する本があるんですね。でその時はあの鷹ですね、空を悠々と飛ぶ鷹の一生をずっと読んでたんです。皆さん、鷹は何歳まで生きるかご存知ですか？70歳まで生きるんですね。で、ただし40歳は大試練の時なんですよ。どうなって大試練になるかというと、くちばしが胸あたりまで伸びてしまう。そして羽はどんどん分厚くなって飛ぶのには重くて飛びきれない。また足の爪もぐわーんと伸びて曲がっていくんですね。ですから獲物を取ったり木に止まったりするということも難しくなる、飛ぶのも不自由であるということで、このままでいったらくちばしが胸あたりまで伸びてしまうので食べ物も食い切れないということもあって死ぬこともあるわけです。ところが、賢い鷹はそれをどう再生していくかということが書いてあったんですね。でそれはですね、岩場まで、高い岩場まで、なんとかこの羽を、使ってですね、登りきるわけです。そして岩のところに自らのくちばしをですね、打ち砕くんですよ。麻酔もなしでですよ。ミネちゃんがいたら麻酔してくれるんじゃないかと思うんですけれども、麻酔なしで岩場の岩にくちばしを打ち砕くんですよ。で、くちばしがなくなる。そして50日間待つんですね。50日間待ってると、くちばしが生えてくるわけです。伸びてくるわけです。そしてその新しくできたくちばしで、自分の足の爪を引き抜くんですね。そしてまた、分厚くなったこの羽も引き抜くんです。そしてもう50日待つんです。そしたら爪がまた若々しい爪が伸びてくる。羽もまた若々しい羽が伸びてくる。ということで、あと30日。すごいですね。これが鷹の再生の道なんですね。私たち人間も再生の道必要ですよね。人生の試練や荒野を経験するわけですね。そんな時にどのようにして再生していくか、新しい力を得るかというのは大きな課題だと思うんです。で、クリスチャンもですね、今までの信仰の張りがなくなったり、 力がなくなったりして悶々とする日々を経験する時もあるわけですね。そういう時に自分の信仰はダメだとかですね、人間ができてないからとかいうような、そんなこの世的な見方は打ち捨てて、ちょうど自然界が再生の道でいっぱいあるんですけれども、我々人間もまた人間的な性格がどうだとかこうだとか、信仰がどうだとかこうだとかではなくて、新たな再生の道に行くためのステップなんですね。そういう捉え方をして人生、モーセは今荒野の時代です。先週見ましたように、王子として生きてきたその思いの中でユダヤ人を助けたい、もろくも挫折をいたしまして、とうとう荒野に逃げ延びた。それから40年間の荒野の生活、そういう中で彼は悶々とする日々を過ごすわけです。今日はそのあたりです。その荒野でしかし見えるもの、見えてしまうもの、見るべきもの、そういうものがあるわけですね。いや、聖書っていうのは我々の人生の荒野でどんなふうに生きていったらいいかということを、聖書から生きた教材を学べるっていうのは本当に素晴らしいと思うんですね。一言お祈りしてご用意したいと思います。天の父なる神様、あなたの御言葉が今朗読されましたが、モーセもまた40歳から80歳までまさに人生の荒野の時代を経験します。その中で神様、モーセは何を見、また何を見ていくべきであったのか、どうぞ今日の御言葉からともに聞くことができますように。そしてお一人お一人が人生の荒野を経験なさるときに、あなたの糧と力を得ることができますように。御手に委ねて尊いイエス様の名を通して祈ります。アーメン。さて、人生の荒野で見えるものという題をつけましたが、この荒野の時に見えてしまうものがあるんですね。それは第一に神が遠くに見えてしまうということです。いくつかの理由というものがあると思うんですね。一つは人生に矛盾や不公平を感じるから神が遠くに見えてしまう。なぜ神の民が苦しめられるのか。だからこそモーセは立ち上がったんです。しかし失敗しました。自分も良いことをしたはずなのに、味方は誰も協力してくれない。かつてエジプトの王子であったけれども、王子であるからといって王様が、よし、まあ少しはお前を支えてやろうというようなことをするわけではない。そういうことを思うと、良いことをしたのに、あるいは神の民がいるにもかかわらず、なぜ迫害を受け、いじめられ、こんな困難を経験するのか。この人生の矛盾、そういう時にはやはり神様がこう遠くに思うじゃないでしょうかね。第二の理由は孤独感に捉えられたからです。民を救うために出たはずなのに、民の理解は得られなかったと先週でした。先週の御言葉でした。理解してくれるのもと思ったけれども、理解してくれなかったとありました。たった一人ぼっち、エジプトの王子であったにもかかわらず、助けの手も来なかった。たった一人であるという孤独感ですか。皆さんも職場とか、あるいは人生とか、時には家庭であるとか、いうことで孤独を感じることってありますか。孤独を感じるときは、やはり神様が遠くに感じてしまうんじゃないでしょうかね。これが第二の理由でしょう。モーセはまさにそれです。第三は、苦難の意味が長くわからないということです。先ほども言いましたように、モーセは40歳から80歳までの40年間、人生をこの荒野の羊飼いとして生活をするわけです。40年は長いですよ。1年だって長いという人だっているでしょ。そういうことを考えると、40年間、神の語りかけは一切ないんですよ。そして荒野の中で見るものは羊と砂嵐です。そういう生活をずっとしている、何の意味がある、こういう思い、 意味が不明である、意味がわからない、何のために私はいるのかわからない、こういう意味がわからないときは神が遠くに感じられてしまうということがあると思うんですね。これがモーセが経験した人生の荒野で見えてしまった神が遠くに見えてしまうという心境です。それだけではなくて、第二に自分が小さく見えてしまうということでしょう。21節をご覧いただけますか。モーセは思い切ってこの人と一緒に住むようにした。思い切ってというような言葉が書かれてあるんですね。思い切ってとはどういうことかというと、荒野で一回の羊飼いとして何もしないまま人生を終える。もうこれでいいか。と心に決めたという意味なんですね。かつてはエジプトの王子だった。押しも押されぬ地位と立場、権力、それを得たものである。しかし今挫折をした。そして40歳からずっと羊飼い。思い切ってというのはもう鳴かず飛ばずで、私の人生何にもないけれども、失敗挫折感しかないけれども、もうこれでいいやと心に決めたという意味なんですね。モーセの心境、皆さんお分かりになりますか。分かりますよね。そんなに思ってしまうとき、謙遜はいいんですけれども、過小評価はいけませんね。自分を小さく小さく見てしまう。神様によって作っていただいた私なのに、その私が小さく小さく自分で自分を評価してしまう。そういう思いが、このモーセの心境であったんですね。モーセは結婚もするんです。ところが、心機一転を願って結婚いたしましたけれども、その結婚生活で生まれた男の子、ゲルショムという名前の男の子ですが、その男の子の名前を考えれば、彼が結婚生活にも孤独が癒されてなかったということがわかりますね。22節。彼女は男の子を産んだ。彼はその子をゲルショムと名付けた。私は外国にいる寄留者だと言ったからである。思いは、ここにはないんですよ。そうでしょ？外国にいるんですよ、今、私は。本拠地は違う。エジプトか、いや、そうでもない。どこかわからないけど、ともかく見知らぬ国なのだ。ここで寄留者だ。思い切ってというように思いを定めたけれども、よるべのない自分ということを考えたときに、ワクワクするような、ウキウキするような結婚生活ではなかったということに気づかされますね。自分を小さく見てしまう。皆さんの中にもいらっしゃいませんか？私の人生は失敗だった。もう新しく期待するのはやめよう。そんなことを期待する分だけしんどい。もうこれでいい。思い切ってもこれでいい。と、自分の挫折を理由に自分を小さく小さく評価してしまう。そういうことってないですか？モーセはまさにそういう心境であったんですね。なんかモーセは他人じゃないですよ。そういう心境を持ったモーセ、そのモーセが見えてしまったもの、神が遠くに見えてしまう、自分を小さく見てしまう、そういう思いの中に彼は閉じ込められてしまったんですね。しかしここで話が終わったら説教じゃなくなる。第三の見えてくるもの、それは神の御心が見えてくるということです。40年間の荒野の生活は不毛のように思いましたが、ここから神の御手が動き出すんですね。3つのことを見て終わりたいと思います。第一は、モーセのエジプトでの裁きの期限は終わった。つまり時効が成立したということなんです。どういうことかというと、23節をご覧いただけますか。 それから何年も経ってエジプトの王は死んだって書いてあるでしょ。なんでこんなことが書かれてあるんですか。古代エジプトにおいては、その犯罪者を裁くのは現役の王が即位している間だけなんですね。だから王が死んだらお咎めはないんですよ。まあもちろんモーセも悪意で人を殺したんじゃない、助けようとして、まあ助けた、思い余って人をやっつけてしまった、そういうことはあるにしても、しかしエジプトに帰れば行けばお前殺人者だということになる。エジプトの方が死んだということは時代が変わった。今エジプトに彼が行ったとしても咎められることはない。世の中の事件ですよ、エジプトの王が死んだということは。しかし神の目から見れば、神がやがてモーセをエジプトに使わすときにお咎めだったら困るでしょう。改革とか革命とかいうことをする前に逮捕されるでしょう。そういうことがない状態にまで神はずっと見ておられた。神の御手が動き始める、これが第一ですね。第二は、神の全能の力にのみより頼むという備えができたということです。どういうことかというと、40年間の荒野の生活はモーセにとっては地位もなければ名誉もない、富もない、権力もない、また言葉の人ということでさえもなくなるような人間的な能力が完全に喪失するんですよ。なんでそれが備えなのか。前は、40年前は、自分の知恵と才覚と能力、言葉でやれると思ったんです。しかし、考えてみてください。イスラエルの奴隷300万人ぐらいですよ。その300万人の民を対抗していくのに、人間の己の力を耐えるということでは、到底不可能なんですよ。神の全能の力によるしか、この解放はないんですよ。そのためには人間の力により頼むことを完全に挫折する方がいい。神は40年の荒野の生活の間に、モーセが徹底して自分の力の非力、無力、こういうものを徹底して知らしめる期間としてこの40年間を定めていらっしゃるんですよ。もう神の力によるしかないというその40年間の備えの期間であった。だから不毛ではないんですね。神は着々と見渡す。第三は何かというと、もう一度40年の荒野に導く備えができたということです。どういうことかというと、イスラエルの民のためにモーセはやがてエジプトに使わされます。そして使わされてエジプトで奴隷として働いている民を約束の地カナンに導くことになる。ところが罪を犯して人々は40年の間荒野でさまようことになるわけです。つまり荒野の生活を知ったものでなければ、都会育ちの奴隷の人たちをどうして導いていくことができますか。ここに神の賢さがありますね。不毛だと思って毎日毎日砂嵐ってすごいですよね。湾岸戦争の時にある記事を読みましたね。アメリカ兵が、まあ、砂嵐のようなことは知っていたけれども、あのイラクの砂漠の砂嵐は目を開けてられない、戦いなんか全然できないという、そんな砂嵐だったって言ってアメリカの兵隊が語っていましたね。そうだとしたらまさに不毛でしょう。こんな砂嵐と、そしてそこに砂まみれになった羊、それを連れて毎日毎日40年間繰り返してきたんですよ。しかしその間、どんな空気になったら、どんな方角から風がやってきたら砂嵐が来るか雨が来るかというのはもう体でモーセは覚えていくわけです。どの辺りに行ったらオアシスになるのか、どの辺りになったら水があり、あるいは草があるのかということは、もう40年の間に 体で覚えていくんです。モーセは知らず知らずのうちに不毛だと思っていたのに、この荒野の生活を体験することによって、エジプトにいる奴隷たちを、民を解放して40年間、寒い中にあっても、この砂嵐はこういうことだ、あるいは水を求めながらこういうことだって言って、モーセでなければ指導者にはなれないんですよ。そういうことを考えると、なんとこの神の御心を40年の間、モーセは体験したか。これを思うと、神様の身思いと人間の小さな小さな思いといかに差があるか分かりますね。モーセは我々も同じように文句の一つも言いたい。あれほど良いことのためにしたはずなのに、挫折をして、こんな荒の生活、文句の一つや二つはいっぱいあったと思います。しかし神様は、先ほど申しましたように、この不毛と思われた40年の間に着々と御業を進めていらっしゃったんです。エジプトに帰った時に、時効成立しているモーセ、おとがめがない、そして民を導くことができる、さらには徹底して神の全能の力を求めて生きていくということを知る備えになっていった。そしてやがて民を導くときに、荒野の生活を知っているモーセであればこそ指導者になれたということを思うんですね。それを思いますとね、皆さんね、人生の荒野というものは霊的な眼で見ていく必要がありますね。やれこんなひどい仕打ちを受けた、やれこんなことになった、あんな人が出てきた、こういう現象的なものに支配されて生きるっていうのは信仰者の考え方ではない。もっと背後に神の御手があるとモーセから学ぶことは大切なことだと思うんですね。人生の荒野、これによって荒野でなければ見れない、そういうものを見る人生を住みたいと思うんですね。お祈りして終わりましょう。恵み深い天の父なる神様、荒野時代のモーセの40年を垣間見たことでございます。モーセにしてみればもう人生はこれで終わりと思い切って結婚もし、またそれでいて心の孤独は癒されない、そういう中にモーセの現実を見ます。天のお父様、そのような中にあってあなたはモーセを知った上で民をも合わせ、エジプトの王の政治も見、すべてをご支配なさるあなたは着々と御業を進めていらっしゃいます。天のお父様、私どもは人の思いよりもはるかに勝ったあなたの御思いが何であるかを未だに知りません。しかし御言葉を通して少しでもわきまえる知恵と信仰を与えられていくことができますように、お一人一人が今日の御言葉の真理が具体的に生かされ適用されて済むことができるように、主が励ましてくださるように、尊い救い主イエス様の御名を通してお祈りを捧げます。アーメン。